恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。私は木曜日金曜日と富山県の立山国際ホテルというところで会場にして開かれました北陸学院短大の教養科の修養会という集まりで奉仕をさせていただきました。テーマはどうして私という題でして、すなわちどうして私は私なんだろう、私って一体何者なのだろうというですね、自分自身を見つめ、自分自身をさらに知るということがテーマでした。まず私が主題講演ということで、そのテーマに沿って、聖書からお話をしました。その私の講演をもとにして生徒たちがグループに分かれて、いろいろ議論を何度も何度も重ねて、また私もそのグループに順々に回りながら、いろいろこうディスカッションをしながら、そしていろんな感想なり疑問なり、質問なりが紙になってやってきまして、私は夜ほとんど寝ないでそれを一つ一つ読んで答えを考えて、翌日そこからまたお話をするというですね、大変なプログラムでございまして、そこで私は自分がどのようにして自分自身を見つめさせられたのか、そしてついにどのようにして自分自身がこういうものなのだと発見にこう至ったのか、私自身の体験談を中心にこう語らせていただきました。そしてイエス様に出会う前はこうだった。しかしイエス様に出会うということを通して、私はどのように変えられたのか、そしてどのようにしてイエス様に出会ったのか、そういうですね、こうお話をさせていただいたわけです。すると帰ってきた学生たちの反応、いろんな反応が返ってきたんですが、多くの一つの反応はですね、自分探しに神様はいらないというですね、反応がドンとですねやってきまして、神様抜きで自分探しをしたい、講師の先生はかわいそうな少年時代を過ごしたので神様は必要だったでしょうが、幸せな私にはいらない、もろキリスト教の話でがっかりした。がっかりしたのは私の方でして、ミッションスクールの修養会で牧師を講師として招いて、その講師が聖書の話をした、神様の話をしたっていうので、がっかりしたと聞くと、私は一体何のために呼ばれたのかとつくづく悩んでしまったのですが、本当に牧師が神様抜きの話できないわけです。神様を抜いたら私は何にもありません。しかし、そういうですね、いろんなこう話し合いがあった後で、一日目の夜、学生代表がですね、こう集まってきて、そして夜遅くまでですね、さらに翌日のプログラムのために、問題点を絞ろうということで、その一番中心的な人がですね、私は神様はいらない。ミッションスクールに来て、ますます神様いらないことが分かったっていうんですね。っていう感じなんですね。キリスト教に対する反感を持ってるというわけです。もろそうやってぶつかってくれますので、これはでもとてもいいことです。何も言わない方が困るんです。どうでもいいっていう態度が一番困るんで、どんとぶつかってきますから、こっちはですね、やる気満々でですね、いろいろ話し合いしたんですけども、ですね、とても、ある意味で楽しい話し合いでした。最終的には、二日目の終わりにですね、こう締めくくりがこうなされていったんですけども、今回の修養会を通して、これまで自分というものをそんなにしっかりと見つめることがなかったので、とても良い機会になりました。これからはもっと自分を見つめて、自分自身を探していきたいと思いますとか、そうした一つの結論の中に、今回の講師のように、 本当にキリストを信じて生きている人もいるんだなということが分かったことは大きな収穫でした。ミッションスクールで学びながら、本当にキリストを信じて喜んでいる人に会うことがないのかななんて思いながら、ね、ですけど、そういったですね、反応はとても私にとっても励ましになったのです。クリスチャンというのは、人々の前に模範ではなくて、見本として置かれているということをパウロはテモテ第一の手紙のところで述べているわけです。とても嬉しい言葉ですよね。クリスチャンである皆さんに、皆さんは模範なんですよ。家庭にあっても、学校にあっても、職場にあっても、模範として生きるんですよと言われると、とてもとても模範は無理です。でも、見本だったら、どういう見本かというと、手元第一の手紙一章十五十六読んでいますと、キリストイエスは、罪人を救うためにこの世に来られた。という言葉は、誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし、そのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。なし。こんな罪人の頭、とてもとても人から、いや神様から許されるはずのない大きな罪を犯してこんな私が、それでも神様の憐れみを受けたのは、神様はこんな私でも神に愛されるんだよ、憐れみを受けるんだよ、許されるんだよ、用いていただけるんだよという、これから神を信じようという人たちの見本にしてくれたんだ。この見本を見れば、パウロでさえ救われるんだったら私だって大丈夫だという安心感を与えるためだというわけですから、これだったらできるですよね。こんな私でも、イエス様に愛されてるんですよ。だったらあなたはなおさらとですね、言えるわけです。昨日結婚された中西先生も、ちょうど先週の祈祷会で、良いメッセージの中でお明かしをしていらっしゃいました。就職活動に失敗し、メッセージで言ったか言わなかったか、失恋の悲しみに落ち込んだ中で、しかしそういった中で三浦綾子さんの本に出会い、光あるうちにを読んでから、そこに教会に行ってみなさいという文面で、私たちの教会を訪ねてきました。しかし、中にすぐ入る勇気はなかったので、看板の前を行ったり来たりしながら、そして初めて知ったのですが、どこに隠れたのか、物陰に隠れて、教会にはどんな人が出入りするのか見ていようとですね、見張っていたそうです。まあ、そこで一体誰を見たのか知れませんが、私かななんてですね、いえいえ。実は子供たちがこう楽しそうに出入りしてるのなんかを見てですね、ああ、楽しそうだな、いいなっていう感じで、教会に入る決心ができたと言っておりました。また、今日いらっしゃってる松井紗友子姉妹も、初めて聞いたような気がするんですけども、先日、教会に引き寄せられるようにして、そして鶴ヶ丘の教会の時代に、乳母車を引いて、教会の前を行ったり来たりしながら、ここにどんな人が住んでるのかな。その時きっと見なかったんでしょうね。見なくてよかったですね。ここにどんな人が住んでいるのか、ここにどんな人が出入りしているのか、とても関心があったっていうのを聞いて、続けたま松井姉妹と中西先生の同じような証を聞いたもんですから、ね、これは確率的に、ね、2週連続でこういう証を聞くっていうことは、相当な人たちが教会の前を行き来しながら、どんな人が出入りしてるのかなと見ていることになりますね。あの2階にどんな人が住んでるのかななんてですね、見張られているような気がするのです。本当にですね、クリスチャンはこの世の人たちから見られている。教会には看板がありますけれども、一番人々が読んでいる看板はクリスチャンという看板なんですね。クリスチャンの顔、クリスチャンの生き方、生き様、それが看板に用いられているわけです。 いやー困ったな。私が看板だとしたら。でも皆さん見本ですから、ね、肩肘張らないでありのまんまで、看板に偽りありと言われないように、喜んで生きていたいなとつくづく思うのですが、本当にこの世への私たちは出されたキリストの手紙と聖書にあるように、本当にこの世の人たちに私たちが読まれているキリストの手紙、ですからクリスチャンの中に神様からの愛のメッセージを読み取ろうとしている。そんなことを考えるときに、イエス様が最後の晩餐の席で、弟子たちに、残す弟子たちのうちに、驚くべき遺産を残されようとしています。本当にイエス様からいただいている遺産、イエス様からいただけるという遺産がどのようなものであるのか、その豊かさを私たちは今日味わいながら、すげえ遺産を私たちは得ているんだというですね、そんな報告感をですね、ぜひ味わいたいと思うのです。皆さん、まあ、当然皆さんを、もうご両親、親を殺しちゃ申し訳ないですから、まあ、私の父が、例えば、今日ぽっくり死んだとします。父は貧乏人なんですけども、ところが隠し財産があって、なんと私名義の遺産が、そうですね、ちょっと大きく出まして、100億円あったとしたら、突然、私に100億円の遺産が転がり込んできたとしたら、私の顔はどんな風になるでしょうね。困った。どう使おうか困ったなぁとですね、困った顔はしないでしょうね。まずは、皆さんには秘密。皆さんに知られないようにして、知ったら役員失意の方はすぐに、それ全部借金、まず返してくださいとですね、教会債の返済にすぐに回されそうな気がしますから、でも100億円だったら、どうぞとですね、ポンとですね、出すと思いますけど、そんな遺産が転がり込んできたとしたら、私たちの顔は変わってくるでしょうね。でも皆さん、イエス様があなたに私に残してくださった遺産は100億円どころではないことをですね、今日味わいたいのです。イエス様は、すべてのキリストを信じる人々名義で遺産を残してくださいました。私を信じる者、私に来る者にこの遺産は与える。イエス様の遺産の素晴らしいところは、遺産を分割するということがないということです。分割するんだったら大変ですよね。いくら100億円でも、ね、それを何万人で分けようなんて言われたら、これは少なくなっちゃいます。神様の遺産、イエス様の遺産のすごいところは、分割がないということです。すなわち、すべての人にもないだけ、その遺産がすべてがドカッ、ドカッと、すべてを一人一人が受け取ることができる。百億分の一とかいう、みみっちい話ではないのです。さあ、ただ、資格はイエス・キリストを信じる者に、イエス様がくださった遺産、それは数えきれないほどの豊かさなのですが、その中のいくつかを今日のところに見ることができます。まず最初に、先週から続いているところなんですが、第一の遺産は、聖霊という遺産です。26節。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。助け主、父が私の名によってお使わしになる聖霊。イエス様を信じるとき、その一人一人の心の内に聖霊なる神様がおいでくださり、そして住んでくださいます。皆さん、心に天と地を作られた唯一の誠の神様ご自身が来て住んでくださる。これが第一の遺産。父が私の名によってお使わしになる。イエス様のゆえにお与えくださる助け主、聖霊。これは、 なんという莫大な遺産でしょうか。それが可能になったのは、イエス様が私たちのために十字架で死んでくださったゆえです。清い神の霊は汚れた罪人のうちには住むことができない。でも、キリストが死んでくださったことによって、私たちの罪は許され、神の前に義とされ、聖霊が住んでくださるのに、何の不都合もなくなったのです。自分の気持ちでは、自分の感じでは、私みたいな汚れた、私みたいな。でも神様は私の感じによって来てくださるんじゃなくして、神様の見るところによって来てくださっているんですから、間違いがないのです。いや、私は、ちょっと、いいえ、信じているなら、神はあなたを罪なし、義なるものと見て、そして聖霊を送ってくださっているのです。そして、この聖霊なる神様によって私たちは、神様ご自身がわかります。イエス様が確かに救い主であることが理解できます。自分が神様の前に汚れた罪人であることがわかるのも、この聖霊によってです。聖霊によって罪が赦され、聖霊によってこの罪のためにイエス様が死んでくださったということが自分に結びつけられ、すなわち信じさせられます。信仰も聖霊によります。そして、中に住んでくださる御霊によって、クリスチャンは日々作り変えられながら、素晴らしい聖霊の御、愛、喜び、平安、寛容、忍耐、そういったですね、御を結ばせてくださり、聖霊によって罪に打ち負かされ、いつも誘惑に負ける者が打ち勝つことができるように変えられ、ついには次第次第にイエス・キリストに似た者に変えられていく。皆さん、どんな遺産が素晴らしいと言って、この聖霊というイエス・キリストの名によって使わされる御霊は、驚くべき無尽蔵の遺産です。第二番目に、イエス様がお与えくださる素晴らしい相続遺産、それは聖書です。26節の後半、聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。弟子たちはイエス様と3年6ヶ月の間、同じ釜の飯を食いながら過ごしたわけです。イエス様からいつも弟子たちは学んでいました、聞いていました。でも、本当にですね、馬の耳に念仏、弟子の耳にキリストの言葉だったんですね。いくら聞いていてもピンとこない。何のこと？いくら聞いても理解できない。とうとう最後の晩餐の席で、ピリポは神、イエス様から、ピリポ、こんなに長く私はあなたと一緒にいるのに、まだ私が分かっていないのかと、イエス様のため息が聞こえてくるぐらい物分かりが悪かった。しかし、イエス様が亡くなり、墓に葬られ3日目によみがえり、弟子たちの前に現れ40日後に天に上げられて、そして3日後、ペンテコステの日に聖霊が注がれた時、弟子たちの心に聖霊が入ってくださることによって驚くべきことが弟子たちの中に起こったのです。なんと、イエス様が話してくださった一つ一つが思い出されました。そして一つ一つの意味が突然のように理解され始めたのです。これはすごいことですね。思い出し、理解に導かれる。ですからあのペンテコステの日に、あのピント外れだったペテロが立ち上がって、説教をしていますけれども、その説教は、これがあのペテロかというような変化を見せます。そしてその話を聞いたときに、なんと3000人ほどが心を刺されて、悔い改め、バプテスマ、洗礼を受けるという驚くべき反応が出てくるのです。そうなんです。そのようにして、聖霊の働きによって、弟子たちは、イエス様の言葉を鮮やかに思い出し、理解し、そしてそれを導かれて書いたのが新約聖書です。本当にですね、聖書全体は、聖霊によって、導かれて書かれた神の言葉。それだけではなくして、私たちはここに聖霊によって書かれた聖書、神の言葉を持っているんですが、それだけではなくして、聖霊は聖書を書く人たちに働いて、間違いが入らないように導いて聖書を書かせたのですが、それだけではなくして、読む人、私たち読む者にも聖霊は働いて、聖書を理解させてくださる。 これはすごいことです。どんなに大学を卒業して、また学者になって、教授と呼ばれる人であっても、いくら聖書を読んでもわからない。でも、小学校しか出てないお年寄りが聖書を読みながら、涙をこぼしながら、聖書が本当によくわかる。涙を流しながら、聖書の言葉に心を浸されている、満たされている、そういう証を見るとき、あ、聖書という本は、人間の知恵や知識で読めるものではなくして、聖霊によって読むんだな、ということがよくわかるのです。よく祈り、へりくだって、渇きを持って、祈りを持って聖書を開いて読んでいくとき、本当に聖霊が今まで気づかなかったことに理解させ、今まで自分とは関係ないと思ったことに結びつきを感じて、本当に目が開かれるのです。例えば皆さんが、例えば私が書いた本、まあ何にしましょう、牧師は空を飛ぶという本、まああれを読んで難しいなと思う人がいるかもしれませんけど、まああんまりいないでしょう。難しいことは全然書いてません。特に私の失敗ばっかり書いてますから、まあ楽しく読めるかと思うんですけど、ただもうありません。例えばその本を読んで、ね、わからないところにぶつかります。そうするとどうしますか？お互いのところ前のね、この意味どういうこと、この意味どういうこと、みんなの意見を聞いて、そしていくつかの答えが出てきてわからない、余計混乱している。どうしてそんなことをするんですか？まだそれを書いた著者は目が黒い。まだ生きているんだ。私のところにまっすぐに来てくださればいいわけです。ここになんか変なこと書いてあるんだけど、これはどういう意味ですか？あなたがゴキブリだなんてこれどういうことですか？質問をしてくれれば、私は書いた人ですから、その意味を説明できるわけです。誰よりもよく説明できるでしょう。まあ、第一礼拝にいつも来てらっしゃるケンブラさんという方は、もしかすると私よりもっと上手に説明するかもしれません。それが今日の第一礼拝でわかりました。すごいなと思ったんですが、ね、でも普通は書いた人に聞けば一番いいわけです。聖書の著者は誰ですか？聖霊です。そして聖霊はどこにいらっしゃいますか？私のうちに住んでいてくださる。ですから、どっかに行って聞かなくても、聖書を書いた聖霊なる神様、どうぞ私を導いて聖書の意味を分からせてください。もちろん、ね、難しい意味はいくら祈っても分からない場合があります。ガリラヤ湖。ガリラヤ湖ってどんなところですか？見せてくださいって祈っても、これは無理です。それは、ぜひですね、聖書辞典とか、写真集を見てご覧になった方がいいです。ですけど、その意味がわからない。これが、誰のこと、どういうことを意味しているのかわからないときですね。言葉で意味がわからないとき、辞書を引けばいいですけど、その言わんとしていることがわからないとき、聖霊著者に聞けばいいわけです。詩編の119編の130というところに、こうあります。御言葉の戸が開くと、光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。ここは文語訳がいいですね。昔の翻訳、文語訳。御言葉、打ち開くれば、光を放ちて、愚かなるものを悟からしむ。本当に光が差してくるような、本当に愚かなものが賢くなるような勢いがある言葉です。御言葉、打ち開くれば、光を放ちて愚かなるものを悟からしむ。もちろん新改訳もいいですよ。御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。御言葉の戸が開く。今まで私にとって閉ざされていた御言葉の戸が開く。するとその御言葉の戸の向こう側から光が差し込んで、愚かな私の本当に暗い心に光が差し込んで、はっきりと見えるようにわかるようになってくる。それをですね、聖書学校なんかではですね、教えるときには聖霊の照明と言います。照明というのはこれと同じ照明です。電気の照明と同じ。聖霊が御言葉に光を当て、心に光を当てて御言葉を理解させてくださる働きを、聖霊の今でも続いている照明という働き。聖書を皆さんが開いて何が素晴らしいと言って、もちろんお言葉一つ一つも素晴らしいし、 そこに人間のありのままの姿が本当に描かれていることに、私たちは魅力に取りつかれるわけです。どんな信仰の勇者、どんな偉大な神の人であっても、聖書はその人を決して美化しないで、その人の弱さや失敗や罪が飾りっ気なしに描かれていること。例えばイスラエルの人たちにとって一番尊敬する偉大な人物の一人はダビデです。ですからイスラエル国家にまでダビデの星というですね、この三角形二つをですね、こう交互にくっつけたダビデの星が国旗になっているわけです。あるいはダビデを表しているわけです。ですね。本当にダビデを彼らは尊敬します。しかし聖書を見ると、決してダビデは美化されていないのです。とんでもない罪がありのまんま暴露されています。そこに私たちは聖書に惹かれる理由があるのです。本当に神の人たちも失敗し、罪を犯し、苦しみ、悩み、迷い、落ち込み、不信仰に落ち込んでいる。ですから、そんな聖書を読んでいくとき、そこに自分自身を見るのです。聖書は自分自身の心や生き方を映す鏡だと言われます。本当にそうです。今日ここに来るまでに皆さん、きっと鏡をご覧になったと思います。いや、鏡今日疲れてて見てない。どうしたら、絵が兄弟、昨日承認ご苦労様でした。鏡見てないでしょ、ここによだれが、なんてですね、そんなことありませんがですね。鏡を私たちは見ます。聖書っていうのは私たちの生き方や心を映す鏡だっていうんです。また鏡だけではなくして、聖書はそのような罪に落ち込んだ状態から、どうやって神様に取り扱われ、どうやってその状態から逃れで、神様はどうそのような人たちに語りかけているかが書かれ、また私にも語りかけられるわけです。ローマ 15-4、昔書かれたものは、すべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。1975年、25年前に亡くなった旧約聖書の学者で、また詩を作っていた詩人でもある松田明美郎というですね、先生がいます。松田は松田。明美郎というのは明るい明治の明に三郎と書いて、明美郎とですね、明三郎が読むと思ったら、明美郎と読ませる変わった名前なんですが、その松田先生の詩の中にこういう詩があります。ちょうど、昨日のような結婚式に宛てた詩なんですね。娘よ、調度品の目録の壁頭に、一つ、聖書と、パパは書くよ。これは、出るばかりでなく、その昔、嫁ぎゆく日に、夫の危篤の日を思いつつ、兄弟の引き出しの奥深く、密かにしまっておいたという人の小金よりも、その混じりなき小金よりも尊いものだ。本当に、親が、嫁に行く娘に持たせる調度品のトップに聖書とパパは書くよというのです。聖書は鏡であり、鏡だけではない、兄弟の奥深くに夫が危篤の時にいざという時に使えるために小金を密かに隠しておいた、その人の小金よりもさらにたっとい小金、聖書はそのようなものだというのです。皆さん、私たちも聖書というこの鏡、小金よりもたっとい、この遺産は驚くべき遺産です。さあ、最後です。三つ目のイエス様のお与えくださる遺産は平安です。27節。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。平安という遺産。これをイスラエルではシャロームというわけです。シャローム。一緒に言いましょう。シャローム。この言葉一つ覚えていれば、イスラエル旅行はできます。 まあ、相手がユダヤ人であればですけども、アラブの人にいくらシャロームと言っても向こうはですね、ちょっと変な顔するかもしれませんけど、ですね、シャローム、こんにちはもシャロームです。さようならもシャロームです。平安があなたにありますようにですね。もうちょっと、かっこよく言いたければ、シャローム・レハーという言葉。レハーっていうのはあなたにっていう言葉で、ですね、あなたに平安がありますように。この聖書が言う平安シャロームとは一体どういうことなんでしょうか。それは何事も問題がない、何事もない平穏無事な日々を指すシャロームではありません。聖書が言う平安シャロームとは、様々な困難や危険や迫害や争いの真っ只中にあっても伝として動かない心の中の静けさを指すのです。だからこそイエス様がおっしゃったように、世が与えるのとは違いますよっていうのです。世が与える平安っていうのは、何事もない無事な平凡な静かな、そういうですねことかもしれません。でもイエス様のくださる遺産シャロームは違うのです。聖書の中に平安でもないのに平安平安と叫んでいる偽預言者の話が出てきますが、それはちょうど言えば癌の末期にあるのに、その癌の患部に絆創膏を貼って大丈夫ですよ治りますとですね言っているやぶ医者のようなものです。このような平安っていうのはまさにそのような平安です。またこのような与える平安っていうのは泥水みたいです。泥だらけの水をコップに入れると、しばらくそっとしておくと、だんだん泥が下に沈殿して、そして上が澄んできます。澄んでいますので、あ、とても澄んだ心で、よく与える平安はちょうどこんな感じですね。しかし、ちょっと動かすと、また沈殿してたものがバーッと上がって、あの澄んだ状態はもう濁ってしまいます。ですから、本当にそーっとそーっと何事もないように、このいっぱい本当はあるんだけど、それがこうバーッとならないように、そーっとそーっとという平安がこの世の平安です。すなわち、いつも争いの危険をはらんでいる、気の抜けない平安です。簡単に乱されてしまう一時的な平安です。しかし、イエス様が持っていらっしゃった平安、私たちに与えようという平安はそんなものとは違うのです。すなわち、私の平安とイエス様おっしゃいました。イエス様がこの最後の晩餐の席にあっても、私が今持っている平安をあなたにも与えよう。皆さん考えてみてください。イエス様ご存知なんですよ。あと数時間後でゲッセマネの園で逮捕されるということ、夜が明けると朝の9時にはあの十字架につけられるということをイエス様ご存知の上で、でもそんな人間が考え出した最も残酷な死刑が目の前に迫っていても、なお私のうちにあるこの平安、何者によっても取り去られることのない、揺るうことのない、そんな種類の平安をあなた方にも与えます、残しますというのです。今弟子たちはそんな平安を持っていませんでした。イエス様が変なことを言うのです。なあち、私は去って行きます、ついてこれません。そこで一体どこへ行くんですか、あなたに行かれたら困りますと心を騒がせ恐れている弟子たちに、どうしてもこの平安を持っていただきたかったわけです。私自身とても大好きなところで、伝道集会なんかに招かれると必ず一つはここからイエス様のくださる平安について語らせていただくのですけれども、今回も項目だけ、イエス様が私たちに与えてくださるという平安、それは一体なぜそんな平安があるのか、三つの理由をここから読み取って終わりたいと思うのです。第一番目は、イエス様はなぜ平安を持っていたのか。28節の後半、あなた方はもし私を愛しているなら、私が父のもとに行くことを喜ぶはずです。父のもとに行く。イエス・キリストは今死を目の前にしているんですけども、死んで後に父のもとに行くのだという、死に対する明確な答え、解決を持っていたから、イエス様は平安でした。 死に対する答えを持たない人は平安でないです。本当の平安持てないです。私自身が小学校3年生ぐらいから死への恐怖の奴隷になって本当に恐れていたことはよく話をしたと思います。しかし、イエス様は死に対する明確な答えを持っていた。本当に死への恐れは人の心から平安を奪い取ります。いつもは考えなくても、ふっとですね、ああ、死が迫っていると感じるだけで、私たちは恐れ、惑うのです。でも、イエス・キリストは死の答えを持っており、イエス・キリストを信じる者は、死への恐れから解放されるのです。死んだら、この世の生活はちょうど玄関みたいなもの。私たちは玄関に今いるんです。この地上の数十年の人生というのは、言ってみれば家の玄関なんです。私たち玄関で枕して寝てるわけです。玄関でいろいろ右往左往してるんです。そして玄関しか知らないので、これが全てだと思っているのです。じゃあ皆さん、玄関の奥にイエス様にあってさらに素晴らしい永遠の喜びの国がある。イエスキリストによってそのパスポートをいただいた者は死への恐れが取られるのです。先ほど報告していただきましたように、岸本琴姉妹が非常に危険で、本当によくぞ持ってるっていう感じで、昨日か今日かっていう状態になっています。本当に寂しいことですけど、ですね。でも岸本さんのことを思うときにいつでも、今回のこの琴さんというのは岸本さんのご主人のお母さんですが、ですね、ずっと以前に亡くなった岸本姉妹のお母さんの召されたときのことを本当に思い出すのです。おばあちゃんが亡くなるしばらく前にまだお元気だった時にお宅に呼ばれてですね、お話をした時にそのお母さんがですね、本当に心の中にいっぱい罪があって、この罪を何とかしないと死ぬに死ねんのよ、この罪を何とかしようと思ってあっちのお寺こっちのお寺と回ってるけど、罪は消えない。それどころか罪が積み重ねるのよ。なんてですね、おしゃれまでおっしゃるんですけど、ですね。そしておばあちゃんにイエス様の十字架の紙芝居を見せながら、イエス様はね、って言ってお話をしたら、おばあちゃん泣きながら、どうしてそんな立派な人が死ぬの？誰も助けんがかいね。そういうおばあちゃん。でもね、イエス様はおばあちゃんのために十字架で死んだんよ。ってですね、十字架の意味をお話ししたら、おばあちゃん、イエス様信じる？ったら、信じたい。本当にですね、罪を何とかしたい。じゃあ信じようって言って、その日ですね、イエス様を信じられたので、それから数ヶ月後に亡くなりました。その、危篤の状態で呼ばれて、おばあちゃんに話しかけて、おばあちゃん大丈夫だよね。イエス様のところに行くんだから、ふっくりうなずいた、あのおばあちゃんのうなずきを忘れることができません。本当に死に対する解決を持っていることは、私たちの大きな平安の秘訣です。第二番目の平安の秘訣、イエス様の平安の秘訣は、三十節にその鍵があります。私はもうあなた方に多くは話すまい。この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできません。この世を支配する者、彼とは悪魔のことです。サタンを指しています。悪魔っていう言葉の意味は、訴える者っていう意味を持っています。悪魔の名前は訴える者です。悪魔はいつも人の悪いところを探しては訴えて、お前はダメだ、こんなことをやったじゃないか、こんなことをしたじゃないか、こんなことを考えてるじゃないか、お前みたいなものはダメだとですね、訴えて私たちをがっくりさせるのが悪魔の仕事です。ですからしばしば私たちが他の人の悪いところを見つけてそれを訴えるとき、悪魔の手先になっているということを知らねばならないのです。本当にですね、悪魔は訴えるもの。ところが、イエス様は、何の罪も持っていませんでしたので、訴える材料何もなかった。だから、何もできない。イエス様の平安の秘訣は、悪魔の訴えに何も動じることがない。でも、イエス様は罪がありませんから、私たちは、訴える材料ザクザクです。本当にですね、いくらでも出てくるでしょう。でも、素晴らしいこと。イエス・キリストによって私たちのすべての罪が十字架の父親の上に許されて、清められて、もう罪を見ない、 もうその罪を悩んだり、それをまた思い出して、うじうじ、本当にですね、自分で悩むことはないように、もう私は許した。本当にですね、罪を犯す者には平安がない。でもイエス・キリストを信じるとき、心安かれ、何時の罪に許されたり、本当にですね、私たちは心安じることができるのです。罪の許しをイエス・キリストによって得たものは、もうそのことのゆえに心を乱すことがない。有名な話がありますね、ルターについてですね。ある日ルターが書斎でいましたら、なんと悪魔が出てきたって言うんです。まあ、ルターはですね、そういうちょっとおとぎ話的な、このお話をよくしながら聖書の話をされた方なので、そういう話の一環なのか、また彼が見た夢なのか、または何か幻だったのか、まあ、とにかく、悪魔がルターの書斎に入ってきて、なんとですね、悪魔は小脇に何か巻物を抱えてるんです。ルターは興味を持ってですね、悪魔よ、お前の持っているそれは何だったら、ニコッと笑って、これはな、お前が生まれてからこの方、犯した罪の全部のリストだ。ルターびっくりして、すべての罪のリストがそこに書いてあるって言うんです。悪魔よ、お前の名前は、嘘つきの父だとある。お前はいつも嘘をついてるから、そこにも嘘があるかもしれない。見せてくれ。嘘があるかどうか見てみろって言うんで、その巻物をルターの前にザーッと広げたそうです。ルターが一つ一つ読んでいくと、すべてが確かに自分の犯した罪のリストでした。一つ一つ一つ見ながら涙を流しながら、ああ、これもそうです、これもそうです。そうだろう。そんなに多くの罪をお前は犯したのだ。それでもお前は平気でおられるのかって言ったら、ルターは手近にあったペンを取って大きな字で、主イエスの血、すべての罪から我を清むと書いたって言うんです。イエス・キリストの十字架の血がすべての罪から私たちを清めてくださる。そう書いた後で手近にあったインク壺を持って悪魔に向かって、悪魔よされとぶつけたって言うんです。そこでルターの書斎には壁にインクのシミがずっと残ってたって言うんです。そのインクの壺のインクのシミをですね、見に行ってみたいものだと思うのですけどもですね、そう、私たちは本当に自分の罪で悩むとき、まさに許された罪、もうすでに神様にごめんなさいって悔い改めて許された罪について悩むとき、ああ、また悪魔が私を訴えている悪魔よされとですね、どうぞインクでもスパゲッティでも何でもぶつけてみてくださいですね。最後です。イエス様の持っていらっしゃった平安の秘訣、それは31節。しかしそのことは、私が父を愛しており、父の命じられた通りに行っていることを世が知るためです。イエス・キリストの平安の秘訣、全く迷いがなかったイエス様の生き方、何の心に迷いもなかった、その生き様は驚きですけど、その秘訣は、父が命じられた通りにというこの言葉です。イエス・キリストは父なる神に使わされて、ただ一つ、父なる神様の命じられた通り、御心のままに生きた。第三のイエス様の平安の秘訣は、どのように生きるか、生き方について、また人生の意味、目的について、明確な答えを持っていますか？何のために生きているのか？人生の目的は何なのか？それがわからなければ、いつも心に平安はないです。イエス・キリストは、まさに私たちにその意味を、目的をお与えくださるのです。神によって作られた私たちは、救い主である神様を知って初めて作られたものですから、作ったお方の中に私への意味や目的があるわけです。それを聞きながら生きていく、そこに迷わない平安な人生があるのです。さあ、イエス・キリストが私たちにお与えくださった、残してくださった驚くべき遺産、聖霊、また聖書、また平安。どうぞ、それをですね、しっかり受け取って、なんという驚くべき私は遺産を受け継いでいることだろうとですね、それを楽しんでほしいのです。ある人が、金の鉱脈、大きな鉱脈を見つけたそうです。もうすごい鉱脈ですので、これは他の人に知られたら大変だと、また隠して、 それをどっとですね、掘り起こすための機材を揃えようとですね、彼はそのまま家に帰って、みんなに知られないように、そして全ての準備を整えて、こっそりまた元の鉱脈に、山に帰ろうとしたら、後ろ振り向いたら、町の人たちがゾロゾロついてきたって言うんです。どんなに隠そうと思っても、金の鉱脈を見つけた喜びは、知らず知らずのうちに、ニコッと思い出し笑いや、なんとはなしに不思議な雰囲気の中に、みんな見てとって、おい、あいつ何かあるぞ。何かすごいことが起こったようだぞ。もしかしたらって言って、みんな、ついていったというのです。皆さん、イエス・キリストに出会う、イエス・キリストの遺産をいただくっていうのは、それ以上のことなのです。今日、あなたの後にゾロゾロついてきた人いました？おい、何かあの人はすごいことを見つけたようだぞ。ついて行ってみよう。どうもそれが教会にありそうだって言ってですね、後からみんながついてくるようになったらすごいですね。ぜひ私たち、まさにすごい遺品を、遺産を神様から受け継いだものとしてですね、その喜びに、その豊かさに生きたいものです。それはあなたに差し出されているものです。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。